フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。先週末ね、京都へ行ってまいりました。そして金曜日がね、26日金曜日、僕一人でアコースティックライブをやりまして、翌27日土曜日は、美濃屋正彦さんというねアーティストと、北海道出身の方なんですけども、この方と一緒に二人でライブをやって、そして28日日曜日、丸山公園野外音楽堂、通称丸山野音というところですけどもね、ここで、ライブ Do You 京都というね、ずっと毎年続けている、環境をテーマにしたイベントなんですけどもね、今年で第10回目をね迎えましてね、本当にお天気に恵まれまして、もう新緑がね、周り緑が濃いんですよ、その野外音楽堂の周りがね。で、本当に新緑がこう目にしみるほどのね鮮やかな緑に囲まれて、でお天気がねすごく良くて、なんか前日まではね、日曜日気温がすごく上がる、29度ぐらいまで上がるんじゃないかなんて予報もあったんですけども、実際には24、5度という、まあね、日の当たるところにずっと座ってらっしゃったお客さん、相当暑かったと思いますけども、でもまあまあ風もね吹いて、心地よい風が吹いてきて、途中からだんだんね客席も日陰になっていくんでね、日陰の方へこう移動されたりとかね、してたお客さんもいらっしゃったと思いますけども、すごく気持ちが良くてね、湿度が結構低かったんじゃないかな、すごく爽やかな感じでした。そしてやっぱりね、10年目をね迎えることができて、僕も1回目からずっと参加してるんですけども、素晴らしいライブになりました。今回はバンバ博文さんとね、それから五十嵐弘明さん出てくださいまして、他にも白井貴子さんとかね、で、まあ、池田聡さんとか、まあ、毎年の常連組とか、みんなでワイワイガヤガヤライブをやってきたんですが、もう僕が出番が多くてね、まず最初の挨拶の方ところで、ね、ゆるキャラの手を引いてこう、ね、ステージにこう上がってったりとかね、で挨拶をさせていただいて、そして、自分のステージがあって、でその後、バンバさんと一緒に4曲ねやらせていただきましたよ。もう幸子とか、いちご白書をもう一度とかね、もう感動のステージでした。もう本当に嬉しかったですね。で最後の方にまた明人くんと2人で1曲ご挨拶がてら曲をやりまして、なんか出ずっぱりだったんですけども、大変疲れましたけど、とっても、楽しかったです。そして今回ね、僕は初めてお会いしたんですけども、五十嵐弘明さんね、ペガサスの翼という大ヒット曲がありますけれども、とっても気さくでね、おかしい方でも、ずっと楽屋でもね、ダジャレを連発してらっしゃってね 面白い方でしたね。去年北海道のイベントでお会いした堀江純さんもそうですけども、長いことずっとやってらっしゃる方っていうのはもうちゃんとそれなりの魅力というかね、ああちゃんと続けてこられてるんだなっていう魅力があって、みんな素晴らしいですね。でもバンバさんもね、なんか本当に僕にこう気さくに声をかけてくださって、今回ねご一緒させていただいたんですけども、素晴らしい方です、本当に。で昼間にね、FM 大阪の方で FM の生放送をやってらっしゃるんで、それが終わってから丸山屋に京都に、駆けつけてくださいまして、それでだからリハーサルとか全然できなくてね、リハーサルの時間僕とコーラスの女性グループしかいないバンバさん不在の中リハーサルをやりましてね、それでバンバさんがやっと到着なさって、楽屋の隅でねずっと練習しました。4曲を繰り返し練習して、それでやったんですけどもね、とってもバンバさんも喜んでくださってね、こうやって一人でやるよりも誰かと一緒にやる、セッション的にやるのがとっても楽しいっていうふうに、言ってくださって、本当に、もう身に余る光栄でございますね。とっても楽しい、という京都でございました。で、今年で10周年を迎えたんですけども、来年からね、第2章というかね、シーズン2みたいな感じで、また新たな出発点に立ってやろうということで、来年はね、まあ僕も出ますけども、中西圭三さんとかね、もう出るっていうふうに確約をいただいてますんで、また楽しい、という京都になるんではないかなと思っております。で、まあゆくゆくね、相方の本田とも話したんですけども、本田のシステム的にね可能になったら2人で、割とアコースティックのイベントなんでね、フェイストゥフェイスが今までこう出てたんですけども、一昨年ぐらいまでね、やっぱりちょっと違和感があるというか、これアコースティックでやった方がこのライブ、このイベントではフェイストゥフェイスの音楽が伝わりやすいんだろうというふうに本田が言い出しましてね。で、僕一人で今参加してるんですけども、そういうアコースティックの形で、フェイストゥフェイスらしい音楽を何か伝えられるようになったら、また本田と二人で出たいなと僕は思ってるんですけども。でも本当に楽しかったです。ご来場くださった皆さん本当にありがとうございました。でね、環境をね、テーマに、してるとはいえ、みんながみんなね、出演者それぞれが何か、環境をテーマにしたメッセージソングを歌うとかそういうわけではないんですけども、ただね、いろんなアーティストの歌と演奏を楽しんでいただきつつ、環境のことをちょっと考える、そんな一日になればいいかなというふうに思ってましてね、それぞれ出演者から環境に対するメッセージなんてのをこうね、白い大きな画用紙に書いて皆さんにこうお見せしたりとか、それからエコキャップを集めてそれをそういう団体にね寄贈するコーナーとかで、京都市長もねいらっしゃいましてご挨拶していただいて、そんなあれなんですけども、まあそうですね、環境に関して僕らが何かできることって大変小さいことばかりだとは思うんですけども、それの積み重ねでね大きくなっていけばいいなと思うし、あとはそのエコに関するちょっと間違った考え方とかっていうのもね、ちょっとずつこう正していきたいななんて思ってるんですね。例えばその割り箸は良くないぞ、マイ箸を持とうみたいなブームになったことありますけども、木はね植林するときにすごくこう密集して植えるんですね。そうすると隣の木に負けないようにつって早く育つわけです。ただそうやってある程度育ってきたら、今度はね間引きというかね、間伐っていうんですけども、間に伐採と書いて間伐、これをしないとですね、地面に太陽光が当たらなくなってしまったり、またそのね栄養のなんていうんですか、取り合いになってしまったりってんで、間伐をする必要がある。そうやって日本の山林というのは守られていってるんですけども、その間伐した木材を使って割り箸を作ったりということが非常に有意義なことなんですね。で、それをしないと間伐材で割り箸なんか作っちゃダメだなんてことになってしまうと、結局中国とかそういう外国からね割り箸をロシアとかからね輸入せざるを得なくなってきて、そしてそれは中国やロシアの森林をやっぱり痛めてることになるんですよ。向こうではそのままボンボンボンボン切って間伐とかいうんじゃなくて伐採して作りますからね。ですから そういう割り箸ではなくてね、間伐材を利用した家具とかそういったものがもしあれば、で割り箸ももしそういうものを見つけたらちょっと割高かもしれません。でもそういうものを利用して日本の森林を守っていくみたいなことを していった方がいいんじゃないかななんていうね。で今どうなってるかちょっとこれからも詳しく僕もね調べてみようとは思いますけども、そういう考え方もあるということです。それからレジ袋、あれもね技術が発達したんで今石油の中のこの今まで廃棄してたいらない部分を使ってレジ袋ができるようになってきてるんでね、逆にそれを使わないことになるとその廃棄したものを燃やさなきゃいけない、そうすると CO2 が出まくるみたいなね、そういうちょっとこう矛盾したところがあるんで、何でもかんでもその、何でしょうか、エコバッグを買えばいいかって言うとなかなかそうもう簡単にはいかない。エコバッグっていうのはまたねその石油の中の結構貴重な原料 BTX って言うんですけども、それを使ってるんで石油の消費量が増えてしまうっていうね何か矛盾した、こともあるようですよ。ですから、ねえいろいろ自分で調べて何が本当にいいのかっていうのを考えて、ブームになってるからそれに簡単に乗っかるっていうんじゃなくて、なんか、皆さん一人一人が考えて、うん、それが例えばね間違った答えになってしまったとしてもその考えた結果だったらいいと思うんです。それで間違いに気づいてそれを正していけばいいと思うし、そんな風に環境については皆さんが、考えた方がいいんじゃないかななんて。すいませんね、真面目な話になっちゃってね、薄い峠音楽堂本舗なのにということで今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイストゥエースで蛍の海で。
知らぬ森深くて舞うという光の海、いつの日か二人で見たいと君はそう笑って言ってた。いつの間にか時は錆びて漠然とすれ違って、
はい、引き続き今日は私一人でお届けしております。先週もねちょっと言いましたけども、スケジュールの関係でちょっとしばらく僕一人の収録が続くと思いますけども、申し訳ございません。さて、今週末はですね、またまた京都なんですけども、今度は日本海側のね、丹後半島、こちらの方へ行って、裸足のコンサートというね、イベントに、出てきます。先週もね、お話ししたように、その、泣き砂で有名な、ことびき浜のね、浜辺をきれいにしようというね、ゴミが増えてくると砂が泣かなくなってしまうのでね、それをみんなで、ね、ご来場くださった皆さんと、それから出演者も揃って、砂浜のゴミを拾うと。でそのお客さんは拾ったゴミが入場チケットになってライブが聴けるというね、そういうコンサートなんですけどもね、去年僕は、リハーサルの時間の都合でね、そのビーチクリーンに参加できなかったんです。そっち行かずにもうリハーサルやってくださいっていうふうに言われてしまって、ビーチクリーンできなかったんですけども、一昨年とかねその前とか、何度か、浜辺をねゴミを探してうろうろね歩いたんですけども、その時にね思ったのがね、砂浜をねこうじっと下を見ながら歩いてるとね、自然界にはない色っていうのがやっぱり目に飛び込んでくんですね。大抵それはゴミですね。人工物ね、ペットボトルの、蓋であったり、なんか自然界にない色合いのもの、発色のもの ていうのをね、探していくと、これは非常に効率よくゴミが集められますね。あとね、思ったのはね、発泡スチロール、これが多いですね。でしかも波に揉まれたりね、砂浜転がったり物にぶつかったりして、粒々がバラバラになるんですよ。それが風に乗ってその浜辺の奥の方にね、いっぱい落ちててね、これやっぱりなんとかしなきゃいけないなと、思いましたね。今年は参加できんのかな、ビーチクリーンに。できれば参加したいな、ゴミ拾いたいな。うん、ということで、皆さんね、毎年ご来場くださったお客様がみんな本当に一生懸命ゴミを拾ってくださって、ね、泣き砂を守るのにちょっとはほんのちょっとは役に立ってんのかなと、思っております。今年はあれです、中野徳男さん、センチメンタルシティロマンスのね、中野徳男さんもまた去年に続いて、参加してくださいますんでね。また徳男さんが強力な方ですからね、キャラが濃いというか、でもまた一緒に何曲かやれるかな。うん、それも楽しみですね。はい、頑張って、ちょっと砂浜をきれいにしてまいります。ご来場くださる方も本当にね、よろしくお願いいたしますね。天気がいいといいですね。またね、野外のコンサートですからね。はい、ではですね、お便りの方を、紹介しましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。松本氏のにゃんころもちです。突然ですが、お二人は舌って磨きますか？ベロですね。先日、虫歯や歯周病には歯磨きはもちろんだが、唾液がとても大切というお話を伺いました。唾液が多いと虫歯や歯周病にもなりにくかったり、改善したりもするというお話です。そのお話の流れで、舌についた食べかすもしっかり落とす必要があると言われたので、市販の舌ブラシを使ってますと言ったら、舌をブラシなどでこするのは粘膜を傷つけたりする恐れがあるので、あまりおすすめではない。舌を、上顎っていうのかな、口の天井って格好して書いてますけどもね、あれです、熱いもの食べた時に真っ先にやけどして、水ぶくれができる部分です。そこにこすりつければ、きれいになると言われました。なんだかびっくりだし、そんなんできれいになるの？と半信半疑。しかし実際にやってみたところ、本当に舌がきれいになってる。たまに舌が白くなったりしてませんか？それがきれいなピンクの色になってました。それ以来歯ブラシは破棄して、食後や暇な時にレロレロしています。舌ブラシだと奥に入れるとおえっとなったりしますが、レロレロならそれもありませんし、レロレロしていると唾液がよく出るので、先ほどの話のように口腔環境にも良いですよね。ドライマウスや口臭も防げますし、唾液が多いと健康にも一役買うようです。お二人やリスナーの皆さん、ぜひお暇な時は舌をレロレロしてみてください。おすすめですよということでね。僕もね、舌ブラシじゃない、ヘラみたいなやつ、あれ持っててたまにやるんですけど、そうですか、レロレロがいいのかね。えちょっと やってみましょうよ皆さんね。レロレロレロって、うん、これはいいお話を聞いたな。歯磨きもね、歯ブラシをガシッとこう握ってゴシゴシやるんじゃなくて、鉛筆みたいにね持って、でしかも歯と歯茎の間の歯周ポケットをね、あそこを中心にこうきれいにするといいらしいですよ。それで歯と歯の隙間っていうのは、どうしても奥の方までは歯ブラシ届かないんで、デンタルフロス、糸ようじってやつね、あれがいいっていうふうに、僕歯医者さんに聞いたんですけども、あれがすごくいいっていうふうに言ってましたね。で歯間ブラシっていうのは、歯と歯茎のその何ですか、歯と歯の間のその下の歯茎のところにこう突っ込むわけですから、そこに隙間ができやすくなるっていうふうに歯医者さんおっしゃってましたね。まあこれは人それぞれその歯の状況とかによってね、歯間ブラシがいいという方もいらっしゃるのかもしれませんけども、おすすめは糸ようじだっていうふうに言ってました。歯ブラシと糸ようじと、そしてレロレロね、いいですね。ありがとうございました。さて、岐阜県の文江さんからいただきます。ごめんください。 A さん、クラゲさん、こんばんは。A さんとクラゲさんはどんな香りがお好きですか？なんて真面目口調になっちゃいました。香りの好みって本当に人それぞれですよね。気分や体調によっても変わってくるし、家ね、今私の部屋で干してる洗濯物の柔軟剤の匂いがきつくって 頭が痛くなってきちゃいました。これはダメだ。なんでそんな匂いのを使ったかっていうと、いつも使ってる柔軟剤がなくなって、買い置きもなくなってて、はてどうしたものかと途方に暮れてたら、会期祝いにいただいてた、洗剤セットの中に柔軟剤があったのを思い出したんです。流行りの香り付きの柔軟剤。いつも自分が使っているのとは違うものだったから試しに使ってみました。使う前に匂いを嗅いでみたけど、私の好みとは違うなぁとは思ったけど、自分では選ばない香りだから、違うのを試すいい機会かなと思って。やっぱり香りだけはいつも選ばないのはダメですね。お洋服とか自分では選ばないものが意外に評判良かったりするでしょ。たまには誰かにお洋服選んでもらうといいって。けど香りはダメでした。あ、香りちゃんっていう名前の人がダメじゃないから、香りちゃん泣かないでね。匂いって書きますねって、匂いって時と場所を選ぶでしょ。マナーもあるでしょ。お食事に行くときは香水をつけないとか、ライブでも人がたくさんだから気をつけないと。時に香水は汗臭いより不快になることもあるから。そうですよね。今の自分の部屋がまさにそれ。発売されててセットに入っているくらいだから多分一番の売れ筋なんでしょうけど、私にはこの匂いはきつすぎました。私はきつい匂いに頭が痛くなるので、匂い選びは慎重なのですが、お線香は平気なんです。お線香にまみれちゃっても大丈夫。お寺に行って何が落ち着くって、お線香の香りにすごく落ち着きます。つい先日もお線香、お香屋さんで、お寺さんのお線香の香りに近いのをくださいって、買ってました。蚊取り線香も大丈夫。けど蚊取り線香の匂いは強烈すぎて全身蚊取り線香になっちゃうから、蚊取り線香の匂いのする女ってそれは嫌でしょ。さて、この洗濯物についている匂いはどうしたものか。もう一度洗濯して違う柔軟剤を使ったら消えるかな。お香を焚いたら上書きされるかな。足し算してとんでもない匂いになったりして、やってみるべき。明日柔軟剤買うの忘れんようにせんとかん。どういうイントネーションだか分かりませんけど、岐阜弁ですね。きっと私のことだから忘れるよね。この柔軟剤どうしよう。一回しか使ってないのに捨てるってのも。誰かこの匂いの好きな人にあげる。使いかけの柔軟剤なんて人様にあげたら失礼ですよね。で、エースさんとクラゲさんはどんな匂いがお好きですか。ああそうですか。何も言ってないんだけどね。A さんは納豆の匂いがお好きなんですか。へえってことね。またなんか ちょっとね、引っかいてくるよね、この方はね。でもそうですね、やっぱりきつい匂いっていうのは、やっぱりダメですね。ほのかに漂ってくるっていうのがやっぱり一番いい。だからね、石鹸の匂いっての僕一番好きですね。ホテルとか昔はね、ホテルとか泊まるとちっちゃい石鹸がこうね、紙でこう包まれてて、それがバスルームに置いてあったんですよ。今全部ポンプ式のになってますけどもね。でそういうね、石鹸を持って帰って、その石鹸をこうそのままね、包まれたまんま、いつもこうポケットとか胸のポケットとかどっかにこう入れておくっていうことをしたことがあってね、なんかこう石鹸の匂いっていいですね。もう本当にね、そろそろ暑くなってきましたんでね、この曲を聴いていただきましょう。今日の2曲目、フェイス2エースで無垢の夏。
眩しすぎて逃げ水
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、ね、先ほども言ったように今週はまた丹後半島の方へ行って、ライブをやってきます。そしてそれが終わるとまたあですね、フェイス2フェイスのツアーが、再開するということでね、これも楽しみですし、池袋でバンドのライブからかな、ね、で7月になると7月8月と、浴衣ライブが、待ってますよ。今年はフェイス2フェイスであっちこっち、浴衣で、浴衣で来て行くわけじゃないですけどね行ってから着替えますけどもねあっちこっちでライブをやってこようと思ってます。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。覚えてるよあの日のまま。I know.